黙示録の13章を読みました。今日は後半の部分から恵みに預かりたいと願っております。もう一度11節から読みますとこうあります。私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のようにものを言っていた。この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ます。そして大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。また小さな者にも大きな者にも富める者にも貧しい者にも自由な身分の者にも奴隷にも全ての者にその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のある者でなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。この黙示録は、ここだけ取り上げてですね、これは何を意味してるんだ、誰のことなんだ、いつの時代のことなんだ、このことはどういうことが起きるんだ、起きないんだ、こういうふうに詮索して、詮索しきれないような仕方で語られています。この書を朗読する者と聞いて守る者は幸いだとあるように、繰り返し繰り返しですね、この書を通して目を上にある者に上げていく。こういう書ですね。本当にこう目を上に上げていく。天には、竜と呼ばれる悪魔のいる場所がなくなって地に落とされたのに、地上においてはこの悪魔が随分力を振るっているわけです。随分どころか、思うように全てを動かしているようにさえ見えるわけですね。もはや天においては、彼には居場所がなくなって、地に落とされ、そしてまた残された時も少ないとこう言われているんですけれども、竜は地に落とされ、海辺の砂の上に立って、その働きをしていきますが、獣たちを用いて、ここでは2匹の獣と出てきますが、1匹目の獣、2匹目の獣、これらのものに、その竜が権威を与えて、力を与えて、その力を振るわせて、随分やりたい放題のことをするわけです。実際、この竜が権威を与えた第一の獣には、四節のところを振り返りますとこうありました。竜が自分の権威をこの獣に与えたので、人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか。誰がこの獣と戦うことができようか。この獣にですね、権威を与えられた、失礼、この竜に権威を与えられた獣は、人々の崇拝の対象になるというわけです。でも、この黙示録を、繰り返し読み、それを守っている者たちはわきまえるわけですね。この獣は最終的な権威ではない。最終的な力もない。天においてこの獣に、この竜には何の権威もない、力もない。ただ地上において残された時、この竜が 獣を用いて力を振るっているだけだ、こうわきまえるわけです。まあ主の教会が困難な時に、その困難の中で祈りから祈りへと進むのは、こういう神様のご計画を忘れない、それを覚え続けるからですね。いろいろなことが起きてきますから、そのことに私たちの心が捉えられてしまうと、祈っても祈ってもその祈り、神様の御前で届いているのか届いていないのか、その祈りに神様がどう答えているのかわからなくなります。しかしこういうふうに改めて、神様がどのようにすべてのことをご支配なさってことを進めているのか、竜には残された時が少ない、そして確かに竜は思い通りのことを行っているように見えるけれども、なおそれを超えてご支配なさっておられる主がおられる。実際7節のところを見ますと、獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許されとあるんですね。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され。聖なる者たちとは、主を信ずる教会、主を信ずる者たちですね。主を忠実に信じる者たちが、いいようにあしらわれて、破れていくように見える。それだけを見たならば、一体何が起きているのか理解できません。でも改めて、そのように全てを定めておられる主の最終的なご支配、これを黙示録は私たちに見せるわけです。そしてそのように神様のご支配を見失わない者たちは、ほふられた子羊の書にその名が記されている者たちは拝みません。その勢いの中に飲み込まれてしまいません。しかしそのように天において、神様のもとにおいて何が起きているのかをわきまえることのない者たち、彼らは拝むであろう、あるね。囚われるべき者たちは囚われていく。剣で殺されるべき者は剣で殺される。たまたま囚われるのでもない。たまたま剣で殺されるのでもない。不運でそうなるのでもない。神様の御心の中で全てのことは起きていくのだというわけです。だから、そのように神様のご支配を仰いで、何が必要か。聖なる者たちの忍耐と信仰が必要だというわけです。こういう困難な時代にですね、私たちは迷うと思うんです。こういうふうな仕方でことが動いてくれたらいいのにな、いろいろな期待をかけると思うんですね。これを解決してくれるような人物が現れないだろうか。あるいはこのことを解決してくれるようにですね、こちらの方から違う獣が現れてくれないだろうか。目の前の獣をこうやっつけてくれるようなですね、あるいは抑えてくれるような違う力が現れてくれないだろうか、あるいはこういうふうに物が進んでいかないだろうか、こういうふうに考えると思うんですが、黙示録ははっきり教えるわけです。そういうことではない。必要なのは聖なる者たちの忍耐と信仰だというわけです。忍耐と信仰、さまざまなこういう力や、あるいはこういうことが起きてほしいと願うかもしれないけれども、必要なのは聖なる者たちの忍耐と信仰だと教えるわけです。そしてまた第二の獣のことが11節から語られておりました。この獣は最初の獣とは違いました。最初の獣は力がありますね。もう力でもって人々をこう服従させていく、そういう獣でした。でもこの第二の獣は違います。見てくれがイエス様と似ています。十一節を見ると、私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た二本の角があって、 竜のように物を言っていた。見てくればイエス様に似ているわけです。子羊。そしてまたその語るところは違います。主の御声に聞き慣れた者たちはよく見分けるわけです。似ているけれども違う。イエス様の声ではなくて、イエス様を誘惑したあの悪魔の声に似ているわけです。とても滑らかだけれども違う。主を知っている者たちはこれは姿は似たような姿をし、似たような力を振るっているけれども、しかし語っているところは竜だと。イエス様を誘惑し、イエス様から退けられたあの竜のようにものを言っていた。この獣は先の獣、第一の獣が持っていたような力を振るいます。でもその力を振るって先の獣のように力ずくで人々をこう屈服させるのではなくて、この第二の獣は違います。その力を振るって人々に神様以外のものを拝ませます。こうありますね。この獣は先の獣が持っていた全ての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。人々の心の中にその力を振るうわけです。そういう意味では最初の獣以上に深く人々を神様から引き離す、そういう獣です。見てくれば先の獣よりは恐ろしくないかもしれませんが、行われていることは一層危険、その信仰の根本のところを犯していく、そのような獣です。その獣は不思議なことも行います。大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって地上に住む人々を惑わせ、惑わせです、惑わせ。また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。みんながこぞってですね、神様以外のものを拝むようにその力が振るわれます。でもそれは力づくではなくて、人々がなるほどそうだ、この獣を拝むべきだと思うように全てのことを取り計らう、そういう力が与えられます。まあ、大変難しい状況が生ずるなと私たちはこれを見ていくとですね思うわけですね。まあ、実際この黙示録が書かれた時代、教会はこういう環境の中に置かれていました。それに全てが飲み込まれていたとは言えませんけれども、そういうふうな状況を生じていました。だからこれを読んだ人々はですね、あからさまにこれだあれだと特定できるようには語られていませんけれども、自分たちなりに何が起きているか悟ることができるように語られています。そして実際16節を見ると、また小さなものにも大きなものにも富めるものにも貧しいものにも自由な身分のものにも奴隷にも全てのものにその右手か額に刻印をさせた。そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。まあ、すっかりですね、この獣というものが力を持って第一の獣が人々を治めていく。それだけではない、この第一の獣を第二の獣がですね、拝ませる。人々の心がそちらに向かってですね、 祈りを捧げたり、あるいはいろいろ頼ったりするように、それをとても自然で当然なことのように導いていく、させていく、必要とあれば力ずくでそのことを行っていく、こういうありさまが生じたということです。箴言の28章の12節にこういう言葉があります。神に逆らう者が起こると人は身を隠す。神様に逆らう者の勢いがずっと強くなってですね、神様など何者だと、こういう声がどんどんどんどん強くなっていくと、人々はその中に飲み込まれていって、人々は身を隠すようになるというわけです。自分の信仰もどこかへこう隠していきます。神に従う者が今度は反対に勢いを増してくると、その人々が出てきます。まあ人の行動、本当にそのようなものと思いますが、人の弱さ、人の愚かさ、本当に神様を信じると言いながら私たちがどれほど弱く愚かなものであるかですね、そのような勢いや力の中で本当に弱く無力なものであるか、信玄はこう語るわけです。神に逆らう者が起こると人は身を隠す。また箴言の28章の4節にはこうあります。教えを捨てる者は神に逆らう者を賛美し、教えを守る者は彼らと戦う。教えを捨てる者は神に逆らう者を賛美する。このそういう中で何に私たちの信仰のですね、命がかかっているかといえば、これは神様の教えだというわけです。神様を知ることに全てがかかっているというわけです。さっきの第一の獣が現れた時と同じです。その時にはこの獣を抑えてくれるような違う力が現れないかなと思ったりですね、あるいはもっとこう状況が変わっていかないかなと願ったりですね、そういうことに私たちが心を向けるのではなくて、黙示録ははっきり教えるわけです。必要なのは聖なる者たちの忍耐と信仰だ。またこの第二の獣に対して必要なのは知恵だと教えます。知恵とは神を恐れる知恵です。私たちはこう試練の中にこう飲み込まれるとですね、その環境が変わることに心を奪われます。あるいはそこから本当に抜け出したいと思う、でもそうではないとこう教えるわけです。聖書は繰り返しこのことを教えています。詩編の11編では人もまたとても困難な環境の中に置かれた人物と思いますが、この人がこのように主の御前に心を注ぎ出しています。主を私は酒どころとしている、どうしてあなたたちは私の魂に言うのか、鳥のように山へ逃れよ、見よ、主に逆らう者は弓を張り、鶴に矢をつがえ、闇の中から心のまっすぐな人を言おうとしている。世の秩序が覆っているのに、主に従う人に何ができようかと。これは一見もっともらしい助言ですけれども、これは知恵ではありません。人の声です。人の声。これでは守られもしないし、救われもしないし、希望もないということです。そうではなくて、知恵が必要である。神を恐れる知恵が必要である。神を信頼する知恵が必要である。イエス・キリストにおいて神様を知ることが必要である。イエス・キリストのうちに全て隠されているその神の知恵が必要である。今日の黙示録は教えるんですね。信仰は私たちの歩みをシンプルにします。 あちらがこうなればいいなとか、こちらがああなればいいなとか、こっちから助けが来ないかなとか、こっちでこうなってくれないかなと、私たちの心がそういうふうにグラグラグラグラしていたのでは、耐えることができるものも耐えることができません。静かにしてみようと思っても静かにできません。でも主の御言葉と聖霊は私たちを導くんですね。何が必要なのか。聖なる者たちの忍耐と信仰、また知恵だ。いろいろな試練に出会うとき、咎め立てしないで惜しむことなく、その知恵を与えてくださる神に願いなさい。いささかも疑わないで。私たちがそこでですね、なんとかこれを一気に解決してくれるようなことが起きるようにと求めても、それは起きないかもしれません。大抵の場合起きないでしょう。まず第一に神を知ること、それを求めたら速やかにそれは与えられるでしょう。それが必要だというわけです。それが必要だ。実際ここにあるように、忍耐と信仰、それを求めながらそれをいただいて歩んだ使徒ですね、主の福音を伝えた者パウロ、彼のことを見るとよくわかります。彼は神様に何を求めたか、本当に神様を知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、他の一切を損失と見ている。いろいろなものを失ったが、それを知り合ったのようにみなしている。それがあったらなんとなく道を開ける術もできるか、それに役立つかと思えるようなものもいろいろ失っていったけれども、主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、失った全てのものを損失とは見ない。むしろさらに主イエス・キリストを知る、そのことをこそ求めると告白するんですね。またそのようにして主の教会を励ましていきました。私たちも同じだということです。迷わないで、聖なる者たちの忍耐と信仰、そしてまた知恵が必要である。その知恵が必要であるというところ、今日の黙示録ではこういうふうに語っています。とても困難な時代のように見えますが、18節こうあります。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。7は完全数です。7が3つ連ねられたならばもう完全ですね。これはもう何の曇りもない、完全だけども、666はこの7に1つ欠けるわけです。人間がありとあらゆる分野で極めるところまで極めている、その姿、極めるところまで極めて神様の御前でおごり高ぶっている、その極みのようなありさま666、それは人間を意味している。そのような中で神を信ずるということ、神の存在が侮られている。でもそのような時に賢い者はよく悟るがよい。人間がどのように極みを極めているように見えても、なお666だということです。そしてその時こそ神を知ることが必要だということ。神を知ること。私たちも大小さまざまなことでその信仰を試みられていると思いますけれども、これは本当に幸いなことです。そのようにして神を信ずる信仰を神様からますます与えられ、またますます神様を知るということが、その遠さはとても困難に思えるかもしれませんが、私たちをどのような時にも望みを抱いて、どのようなことに対してもよく対処して進むことができるように、主が備えてくださっているということです。 導いてくださっている。箴言の4章にはこういう言葉があります。箴言の4章知恵の始めとして知恵を獲得せよ。これまでに得たものすべてに変えても分別を獲得せよ。いろいろなものを失ったとしても神様を知ることができるならば、主イエス・キリストにおいて神を知るならば、失ったものを補って余りあるということです。必要なのは知恵である。賢い者はこれを悟るがよいであります。666の数字に託されたように、神など必要ない、神などどこにいるかと、神様が全てをご支配なさって、神様によってことが進んでいるんだけれども、その神様をとことんまで無視して、人間だと、人間が全てを極めていくかのような数字、666に託されたこのありさまですね。でもその中で777の数字に例えるべき神様の栄光を知る知恵が必要である。人間がどんなに極めたように見えても、それは神様のご支配の中でなされていることであり、その666、人間が極めたように見えるものを、あの竜が思うがままに獣に力を与えて、また用いて、それを通して人々を動かしているように見えても、獣にもまたそれを導いている竜にも残された時は少ないです。勝利はないということです。それをよく悟る知恵ですね。これは一回分かってですね、はい分かりましたといけるような知恵ではないですね。その場面場面で、本当に試練の中でですね、私たちが繰り返し今までに得たものすべてに変えても分別を獲得するように、その知恵を得ながら、主が勝利者であることを、主が生きておられることを自ら知って明かしするようにして進んでいくべき、そういう道筋であり、そのような知恵です。今日分かったと思っても明日分からなくなるような知恵ですね。だからその日その日に十分な労苦があります。その中で主が生きておられる。賢い者たちはこのことを悟るがよい。どのように人間が力を振るって神様をないがしろにするようなことが起きようとも、主は生きておられるであります。お祈りいたしましょう。今日と言われている日に、私たちがあなたの前に、まず私たち自身が悔い改めて福音を信じ、その福音の私たちが尽くすこともできない、その恵みによって強められて、あなたを知って本当に主の御名を讃えて立ち上がることができるように、喜ぶことができるよう、感謝することができるよう、そしてまたさらに豊かに祈って、また一歩進んでいくことができるようさせてください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の293番です。